小川未明作、夕焼け物語。三人の娘らは、いずれもあまり飛んでいるうちの子供ではなかったのです。ある春の末のことでありました。村にはお祭りがあって、なかなか賑やかでございました。三人の娘らも一緒にうち連れて、お宮の方へお参りに行きました。そうして遊んで、やがて日が暮れかかるものですから、三人は街道を歩いてうちの方へと帰って行きました。すると、あちらの浜辺の方から、一人のじいさんが一つの小さな屋台を担いで、こっちに歩いてくるのに出会いました。それはよく、毎年春から夏にかけて、この地方へどこからかやってくるからくりを見せるじいさんに似ていました。三人の娘らは互いに顔を見合って、一つ覗いてみようかと相談いたしました。おじいさん、いくらで見せるの？と、娘の一人が言いますと、じいさんは担いでいた屋台を下ろして、笑って、さあさあご覧なさい。お足は一銭。と言いました。三人は一人ずつその屋台の前に立って、小さな花を覗いてみました。するとそれには、不思議な、ものすごいありさまが動いて見えました。よくおばあさんやおじいさんから話に聞いている、人貝船に姫さまがさらわれて、白穂の張ってある船に乗せられて、暗い荒海の中を鬼のような船頭に焦がれてゆくのでありました。三人はそれを見終わってしまうと、ああ、怖い、かわいそうに、と小さなため息を漏らして言いました。その時じいさんは三人の娘らを見て笑っていましたが、お前さん方は、いずれも正直な、おとなしい、親切ないい子だから、私がいいものをあげよう。この紙に何でも、お前さん方の欲しいと思うものを書いて、夕焼けの下晩方に海へ流せば手に入れることができる。と言って、じいさんは三枚の赤い小さな紙切れを出して、三人の娘に渡したのでありました。三人はそれを一枚ずつもらって帰りました。三人の娘らは、みんなの望みをその赤い紙に書きました。一人は、どうか綺麗な櫛といい指輪をください、と書きました。一人は、私にオルガンをください、と書きました。もう一人の娘は、髪の毛の少ない縮れた子でありました。その娘は、至って性質の善良な情けの深い子でありました。彼女は、死んだ姉さんのことを思わない人でなかったのであります。何でも望みを書けば、それを神様が聞き届けてくださるというものですから、娘はその赤い髪に、どうか、姉さんに会わしてください、と書きました。三人の娘は、それぞれ自分らの望みを書いた紙を持って、ある夕焼けの美しい晩方に浜辺に参りました。北の海は色が真っ青で、それに夕焼けの赤い色が血を流したように彩って、美しさは例えるものがなかったのです。三人はある岩の上に立ちまして、きれいな怠米色の雲が空に飛んでいました。娘らは手に持っている赤い紙に小さな石を包んで、それを波間めがけて投げました。やがて赤い紙は大海原の波の間に沈んでしまって、見えなくなったのであります。三人は家へ帰って、やがて、その夜は床について眠りました。そうして明くる日の朝、 目を開いてみますと、不思議にも一人の娘の枕元には見事な櫛と光った高価な指輪がありました。また一人の娘の枕元にはいいオルガンがありました。そうしてもう一人の縮れ毛の娘の枕元には赤い常夏草がありました。その娘は不思議に思ってその花を庭に植えました。そうして朝晩花に水をやって、彼女はじっとその花の前にかがんでその花に見入りました。するとありありと姉さんの面影がその日に輝いた常夏の花びらの中に浮き出るのでありました。乙女は声を上げんばかりに驚き、かつ喜びました。そしていつでも姉さんを思い出すと、彼女はその花の前に来てじっと眺めたのであります。その姉さんの姿は、物をこそ言わないけれど、少しも昔の懐かしい面影に変わりがなかったのです。乙女は毎日毎日その花の前に来て座っておりました。また他の二人の娘らは、一人は美しい櫛を頭に刺し、綺麗な指輪をはめています。一人はいい音色のするオルガンを鳴らして歌を歌っています。ある日のこと、縮れ毛の乙女は友達に会ってみますと、一人は美しい櫛と指輪を持っているし、一人はいい音色のするオルガンを持っていますので、なんとなくそれを心の内で羨みました。彼女は家に帰ると、一人で花の前に立って、ああ、私もあんな指輪とオルガンが欲しいものだ、と小さな声で言ったのであります。この時、どこからともなく白い鳥が飛んできました。そして、不意に庭に咲いている常夏の花をくわえて、どこへとなく飛んでいってしまいました。乙女はこのありさまを見て驚きました。そしてそこに泣き崩れました。はあ、私が悪かった。人のものなど羨んだものだから、神様に対してすまないことをした。はあ、どうしたらいいだろう。と言って、地に伏してわめきました。けれどもはやどうすることもできません。いくら姉さんに会いたいったって、もはや常夏の花はなかったのであります。もう二度とその花の前に立って、懐かしい姉さんの顔を見ることができなかったのです。乙女はどうかして、あの常夏と同じ花はどこかに咲いていないかと思って、毎日のように浜辺を探して歩きました。浜辺にはいろいろな青や白や紫や、空色の花などがたくさんに咲いていました。けれどあの赤い常夏と同じ花は見つかりませんでした。乙女は姉さんの面影を思い出しては恋しさのあまり泣きました。そして明くる日もまた彼女は浜辺に出ては草原の中を探して歩きました。夕焼けは幾度となく海の彼方の空を染めて沈みました。乙女は岩角に立って、涙ながらにそれを眺めたのでありました。ある日のこと、彼女はいつか赤い紙に石を包んで投げた岩の上に来て、海を望みながら神様に手を合わせて静かに祈りました。どうぞ、もう一度あの常夏の花をくださいまし。私が他のものを羨みましたのは悪うございました。どうぞお許しください。と言いました。すると夕焼けの下、彼方の空の方から、また白い一羽の鳥が飛んできました。そして、乙女の座っている頭の上に来て、くわえていた一本の常夏の花を落としました。乙女はそれを見て、夢かとばかり喜んで、これを拾い上げました。それはいつか庭に植えておいた花と全く同じでありました。 彼女はその花に接吻して神様にお礼を申しました。しかしその花には根がなかったのでございます。乙女はせっかく白い鳥が加えてきてくれた花に根のないのを悲しみました。けれど彼女はどうかして大事にしていつまでもその花を枯らさないようにしなければならぬと思って紙に刺して勇んで家に帰りました。すると花はいつの間にやら全くしおれていました。乙女はあまりの悲しさに花を抱えて声を上げて泣きました。みんなは乙女が泣くものでどうしたのかと思って入ってきて見てびっくりしました。まあお前さんは生まれ変わったように髪がたくさんになってしかも黒くなって美しくなったのかと言って騒ぎました。乙女はこれを聞きますとそんな自分の少ない縮れた赤い色の髪の毛が変わったのだろうかと思って手を頭に上げて触れてみますとなるほどふさふさとしてたくさんになっています。これは夢ではないかと驚きまして早速鏡の前に行って映った姿を見ますと真っ黒なツヤツヤした髪の毛がたくさんになっています。その上自分の顔ながら見違えるように美しくなっていました。乙女はこれを見ると今まで泣いていた悲しみは忘れられて思わず微笑んだのでありました。日頃からこの娘はおとなしい情け深い優しい性質の上に急にこのように美しくなったものですから村の人々からはその後ますます褒められ愛されたということであります。